はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週はAndroid の SDK33 対応した話をしたいんですが、その前にお便りのコーナーからちょっと始めたいと思います。なんか後になると忘れそうなんで、はい、ということで、はい、お便りです。はじめまして、ラジオネームミナバと申しますと、はい、どうもミナバトさん、どうも。で、会社のお盆休み中に Android 開発教室やり始めましたが、自分のスマホで何か動くっていうのは非常に刺激的ですと。ほうと。なんかあれですね、この自分がアップしてるのをやってみてるってことですよね、きっと。まあ一応やってみれるんじゃないかなと思ってアップしてるんですが、本当にやってみれるかどうかよく分かってないんで、いや、最初の方とか、あとちょこちょこ間に書いてない説明をしてるんですよね、無意識に。だから意外とこう、説明してないことを要求したりしてることがちょこちょこあると思うんですが、まあなんか進められてるんですかね。はい。で、平日は繰り返し復習をちょっとやるだけですが、繰り返していく中で構造が見えてくる瞬間がまた楽しいです。ありがとうございます。ということで、どうも、いや、こちらこそどうもありがとうございますと。いやー、なんか、このスマホ、自分のスマホでなんか作ったものが動くってのは、これの、その、なんていうか、その動くのが、おーってなるのは、Android 開発の醍醐味ですよね。まあ、もちろん、iPhone 開発の醍醐味でもあるんでしょうけど、まあ、とにかくそのスマホのアプリが作れるっていうのはスマホのアプリ開発の醍醐味ですよね。いやー、なんかこの実機でね、作ったものが動く瞬間の感動っていうのは、こう分かる人にしか分からないというか、やったことがある人にしか分からないやつですよね。いやー、繰り返しやっててちょっとずつまあ構造が見えてくるみたいなのは、こう自分が意図したその学び方なんで、これは非常にうまくいってるということだと思いますね。いやー、それは素晴らしいですね。なんかそんなにこううまくいって素晴らしいなという感じですね、なんていうか。まあなんかあれですよね、こう盆休みとかにちょっとやって、まあその後、まあ週末とかでも、ちょこちょこ、まあある程度他のプログラムのね、素養があればやっていけるような内容だと思うんですけどね。そう、やっぱ Android の開発、最初分かんないこといっぱい出てくるんで、 Android っていうか、やっぱプログラムが素人で Android も素人となると本当に分からないことだらけなんで、やっぱ最初は分からないままこう打っていくっていうのは必須なんですよね。で、分からないまま打っていくときに、それをいろいろとちょっと変えてやっていくと、いつも同じものと内容によって変わるものっていうのが出てきて、で、それがだんだんとこう構造が分かるようになってくるっていうのは、まああると思うんですよね。というか、それがなんか最初の学び方だと思うんで、まあそういうふうなことが分かるように一応作ってるつもりですけれど、いやー、こうどうなんですかね。こう、それ、これで、Android 開発とか覚えられたら、結構いいですね。なんか、公開した甲斐があったって気がしますが。ということで、はい、ミナバトさん、どうも、ありがとうございます。で、次が、ラジオネーム、ジュンジュンさんから、カリノスさん、こんにちは、と。はい、どうも、こんにちは。Android プログラムの初歩を学んだ後で何が必要だろう回を楽しく聞きましたと。どうもありがとうございますと。で、Git、HTTP、SQLite というのは確かに Android に限らず、iOS にせよ、Web 系の開発にせよ、まずはその辺が分かっているとやる側も、教える側も進みやすいのかなと思いました。ふんふんと。で、途中、マークダウンについての言及がありましたが、書式は何であれ、自分で言語化できることというのもあると嬉しい話なのかなと感じましたと。まあ言わんとせんことはわからんでもないですね。まあちょっと続きを読んでみますか。で、最近では AI に仕様を投げると正しいかどうかを置いといて、カッコ閉じ、コードが返ってくるような恐ろしい 環境もありますが、その場合も含めて、鍵括弧、自分が実現したいことを自然言語で表現できる鍵括弧閉じというのはやはり大切なのではないかと感じますと。で、またそれに近い話ですが、ロートル的な考えでは検索する力をまだ割と信じていますと。検索結果の SNS でいうと、最近はノイズの方が多くなってきている気もしますが、自分のやりたいことを言語化することと、自分が知りたいことを適切なワードで調べてたどり着くことは割と地続きになっているように思いますと。ドキュメンテーションという話にもつながってくると思いますが、仮の通さんがこの辺何か思うことがあれば教えていただきたいですと。そうですね、まず自分はその自然言語でちゃんと言語化できることっていうのはこう信じてないですね。だからあまり同意しないですね、この考え方には。ただ一方でこうプログラムを教えてるときに、あの自然言語で言うようにその求めてますね。だからなんというかこうプログラムの最初の段階でやりたいことをちゃんと言葉で説明できるというのは必要なことだとは思うんですけれど、プログラムの段階が進んだ後にそれを自然言語で説明する能力が必要なのかっていうのは自分は結構疑ってますね。そのむしろプログラマーの腕っていうのはその言語化できない概念をそのプログラム言語を使って探索していく能力だと自分は思っていて、だから言語化できるようなぬるい仕事をやってるようなやつはダメだと言いたい。いやなんつうかね、まあそれは極論というかこう立場の問題でもあるんですけれど、あの言語なんかこれはなんか昔の仕様書とかの話と通じるものがあって、この仕様をちゃんとこう記述できなければちゃんとしたことを書くことはできないっていう主張は昔から結構あって、でまあ一理あるんですよね。よく分かってないものを書いてちゃんと動くわけがないというか、ちゃんとしたものができるわけがないっていうのはまあその通りなんですよ。これは本質的に正しい、本質がこれは正しいで全然色がないんですけど、ただよく分かってないものを書いたら間違ったものができるんですけれど、それが悪いこととは限らないというか、そこからしか前に進めないことはよくあるんで、その最初に正しく言語で記述できるような問題ってのは、いや、ぬるい問題だと私は言いたいですね。で、そんなものはね、それこそ、そこらのやつにやらせときゃいいんすよとか自分は思ってますね。いや、もっとね、我々のような、こう真にプログラムの力を信じて一人でこうやっていくという気高い心を持っているプログラマーたるものですね、もっと難しい問題を解いてる方がいいと私は思ってますね。はい。ただそれは前回のね、とりあえず Android のなんかプログラミングの処方が終わった後に仕事するのに何が必要かっていう話とは全然別の話ですよね。で、仕事するときにとりあえずやろうとしてることを言語化できるっていうのはまあいいかもしれない。なんかやっぱテキストでね、なんか前回だっけ、なんかちょっと話もしたけれど、なんかコミュニケーション能力みたいな回でも言ったけれど、なんかこう、質問とかね、上手い人の方がね、まあ教えやすいですよね。で、やってることを説明するのが得意とかもやっぱいいし、しかもやっぱこうやろうとしてることをちゃんと言葉で説明できるとかいうところまでいけば、まあそれはすごいなんかある種のプログラマーの適性はあるんだろうなっていうのはまあ感じますよね。だからまあそういうのを練習するっていうのは、まあなんというか良いプログラムの学習の仕方だとは思いますね。ただ必須なのかって言われるとちょっと自分には自信が持てないところですね。いやー、なんかね、何言ってんのか分かんないプログラマーいますよ。いや、そういうのね、いや、良くないんですけど、 いやーでもね、そんなやつもこの業界はいるんで、仕事するのに本当にそれが最低ライン必要なのかと。いやーでもまあ面接とかの時にね、やっぱそういうの得意な人間の方が通りやすいんでね。ということで、言葉をで説、なんか、表現できる、自然言語で表現できるっていうのは、プログラムの初歩の段階ではできた方がいいとは思うけれど、プログラムにとって本当に重要なスキルなのかというとちょっと疑わしい気もすると。で、ただ最初の段階ではできた方がいいんで、まあそれがプログラムで仕事するのに求められているということにしておいて、最初に学ばせた方がまあみんな幸せかもしれない。いやー、自分は結構ね、こう昔のやっぱこう学歴とかがあんましなかった時代のプログラマーってやっぱり昔はこうマイコン世代とかそういうのっていうのはこう好きでいじってたっていうタイプが多くて、あんまりこう学校でしっかり勉強したっていうタイプじゃないのが多かったんですよね。で、そういうの結構腕がいい、その自分より上の世代のプログラマーっていうのも世の中にはいて、彼らはね、喋るのすげえ下手だったりするんでね、何言ってんのか全然わかんないことはたまにあるんですよね。で、そういう人たちを自分は見て育ってるんで、こう、いやーなんか最初に説明をするのが必須であるっていうのは事実ではないなと思ってしまうんですけれど、まあ事実ではないが、仕事を売るのになんか良いスキルではあるんで、最初に、それの訓練をするのはまあいいかもしれない。いやー、という感じですね。ただ自分なんかね、そういうのあんま好きじゃないタイプなんでね、まあここまでの話を聞いてもわかると思うけれど、なんか教えるのに適切な人材ではないかもしれないですね。で、検索する力、難しいですね。いや、これはね、実際すごい重要だと思うんですけれど、ただ検索、なんか自分が思うこの検索っていうのは、なんか適当にこう検索するじゃないですか。で、そうするとスタックオーバーフローとか引っかかるわけですよ。で、その中を見てこう、ああでもない、こうでもないとして、なんかこう、答えにたどり着く能力だと思っていて、で、そういうのは結構重要だと思うんですが、なんかまず、英語なんですよね。そういうのって。だから英語できないと無理じゃねって思うんですけど、どうですかね。いや、教えてる人は全然英語なんかできないんでね。プログラムには英語が必須だって言ってしまってもいいけれど、個人的には別に英語できなくたって、入門程度のプログラムというか、そんなにレベルが高くないプログラマーでいいんだったら、別にプログラマーなれると思うんですよね。自分の周りに英語あんま喋れないやついるしね。ただ、Android 開発者でいるかって言われるとね、Android はやっぱメインのドキュメントも英語だしね、まあ日本語も腐ってるけど、ちょっとあるけれど、やっぱね、どうしても、日本語での学習が困難な状況にはありますよね。コトリンのツアーとかも全部英語だしね。だから、なんか英語は必須かもしれないし、で、そうすると、まあ検索とかね、する能力あった方がいいのは間違いないですけどね。あと、やっぱり、こんなになんか検索していろいろ頑張んなきゃいけないのは、公式のドキュメントの出来が悪いからですよね。なんか Android の公式のドキュメント、もっとまともに、MSDN ぐらいまともに書いてあれば、そんな検索能力なんて、それこそ公式ドキュメントの中見るだけで十分だと思うんですけどね。いや、ジェットパックとかね、ドキュメントひどいですよね。いやー、これを使えと言いながら、それについての説明は全然ないみたいなね。本当、いやー、なんかあれをね、普通に GitHub 上のオープンソースとしてなんか公開したら誰も使わないと思うんですけどね。いやー、ということで、なんかこう、ドキュメントがひどいのは、ひどいですよね。いや、誰か、ちょっと Google 社員の誰かがイニシアチブを取って直したらいいんじゃないかと、結構真剣に思うんですけどね。いやー、なんか、ね、あと、やっぱ検索をして、なんか解決をするのは、なんか検索して解決できる問題だけなんで、こう、 なんか、なんていうか、まあ、ソース読んだ方がいいことは多いんですよね、Android はね。だから、あんまり、なんか、検索をする方を頑張ってしまっていいのかっていうところには、疑問もあって。ただまあ、やっぱりね、最初からソースを読むんじゃなくて、なんか検索とかして、解決してない質問とかのやり取りにもヒントがあるんで、そいつらを読んでから、コード読む方が、まあ自分も多いんで、なんか、ね、こう、いやー、でもどうですかね。なんか検索とかね、まあなんか必要なんだろうけれど、まあ英語が必要なのと、なんかあんまり自分はそういうものがプログラマーであるって言いたくないんだよな、みたいな気持ちがありますね。あとまあ、なんか、ノイズが多いのもね、なんか、良くないと思ってて、なんかそれに適応するのがいいことなのかっていうのもね、いやー、どうなんすかね。ということで、自然言語で表現できるかっていうのと検索する力についてはなんかね、どっちも多分すごい重要なんだけど、そのプログラムで仕事をするのに。なんか、それを認めたくないですね、私は。っていうのが回答になりますかね。いや、まあ、認めたくないのは置いといて、その英語できない人ってどうしてるんですかね。Android 開発者で英語できない人でこれ聞いてる人いますかね。もしいたら、なんか、検索とかどうしてます？ っていうのをちょっと聞きたいんですけれど、お便り箱に書いていただけると、お題箱に書いていただけると幸いです。いや、日本語のページでも結構、いや、検索して引っかかったのでどうにかなりますよっていう感じなのか、いや、自動翻訳で頑張るんですよとか、なんか、いやいや、もう超辛いっすよとか、そこは人それぞれいろいろあると思うんでね。つうことで、はい。まあ、ジュンジュンさんによれば、自然言語でちゃんと言語化する能力と、なんか検索する力だそうでございますと。で、ちなみに、お便りじゃないんですけれど、ちょっとプライベートなところで、いや、オモ先生に、いや、JSON も入れておいてあげてよって言われましたね。JSON ね、みたいな。GitHttpSQLite に、まあ、JSON も知ってた方がいい。まあ、そうかもしれんな、という気はしましたね。はい。ということで、Android、とりあえず、ちょっとアプリ作れるようになったら、次はその辺らしいでございます。はい。ということで。はい。ということで、今週のお便りはこんなもんで、どうもありがとうございましたと。で、なんか結構長くなってしまいましたが、はい。今週はですね、SDK 33対応ですよ。いや、やりましたか、皆さん。Android の、最近ね、Google Play で公開するのは SDK 33?31 以上かな、わかんないけれど、33で私はまあビルドしてんで、今34出てますよね。34でもいいんだけれど、33対応と呼ぶことにしましょう。いや、33の SDK でビルドをしないと、なんか、インストールができなくなるのか、表示が出なくな、検索で引っかかんなくなるのか、まあよくわかんないけれど、ダメですよと言われると。いうことで、まあ、やりましたと。で、ホワイトボードキャストっていうね、500円ぐらいで売ってるアプリがあって、こう、なんか、そもそもプログラム雑談最初ね、ホワイトボードキャストのね、なんかタイトルだけ書いたやつで、YouTube で始まったものなんですけれど、まあいいとして、その、まあなんか、書いて、喋りながら書いて、動画にするっていうアプリがあってですね、まあこいつを、まあ33対応したんですよね。で、手持ちのスタイラス付きのタブレットがヌガーなんですよね。7.1.1なんですよ。で、それ結構使ってるんで、まだ7.1.1はまだ切りたくないなっていう気持ちだったんですよね。で、一番のやっぱ問題はライトエクスターナルストレージですよね。33対応。まあ、33とか31以上とか、Android 10以上ですよね。いやーね、ライトエクスターナルストレージはまあできなくなると。で、代わりの選択肢がいろいろあってね。で、ホワイトボードキャストはもともとエクスターナルストレージにホワイトボードキャストっていうフォルダを掘ってですね、その下に、こう、 ワーキング中の、だそのエンコード途中のファイルとか、あとエンコード結果のファイルとか、なんかスライドとか PDF とか、なんかいろんなものを置いてたんですよ。で、まあ、ほとんどは、結局エンコード途中のものに関しては、まあ、データ下で構わないんで、そっちに移して、で、なんか外に出すときは、そのメディアストアにまあちゃんと置くと、いうふうに変えて、まあ無事治りましたと。で、まあ大体できたんですが、いやー、で、まあその過程でいろいろとね、いやー、なんか PDF をどこに置く、なんかエクスポートするかとかもね、結構、めんどくさくて。で、コンテント、つか、サムネイルとかをロードするときに、コンテントディス、なんかディゾルバーにロードサムネイル的なのがあるんですが、これがね、ヌガーではまだ対応してないとかだったりしてね、なんかこう、ヌガーを切らないと、ヌガーつか、アンドロイド9を切らないと、9っていうのは、9は両方あるんですよね、アンドロイドではね。だから OP、Pi、アンドロイド Pi を切らないと使えない API っていうの、Pi かな、もう1個前ぐらいかもしれないけど、オレオかもしれないけど、ちょっとどっちか忘れたけれど、まあ、その辺以降じゃないと対応してない API って結構あって、それと10以降じゃないとできないことっていうのを、こう、共存させるのは結構苦労が多くてですね、その当初考えた、データ下にエンコード途中のファイルは置いて、で、完成したらメディアストアに動画を置いて、つって。でさらにその PDF とか必要だったらエクスポートしようみたいな、そういうふうに最初思ってたものがそのままでは実装できなかったりとかして、ちょこちょこ変更がありましたと。いや、コンテント、そうね、そのコンテント DB とかそのメディアストアとかもね、クエリーがね以前できてたその範囲ができなくなってたりしてね、自分は ID イコールで指定してたんだけれど、そもそもにメディアストアのその特定の URI 下しか、なんかクエリーできないというか、まあ、権限がないとクエリーできなくなってたりとかして、いや、大変更でしたね。いやー、しかもこれね、結構昔からあるプロジェクトなんでね、まあ、ホワイトボードキャストに限らなく、いろいろアップデートしたんですけれど、エクリプス時代からのね、コードも結構あるんでね、自分のはね、もう当時の推奨と今の推奨全然違うんでね、大変ですよね、この2つをね合わせていくのはね。まあ当時の推奨も捨てていいんだけれど、そのつまり Android Studio のデフォルトのなんかフォルダ構成とかと違うんで、そのマイグレーションとかのね、いろんな Android Studio にゴテゴテついてるのがね、変にバグったりしてね、いや超大変ですよね、ああいうのね。いやー、ということで SDK33 対応超大変でしたと。でもまあ結果としてはかなりいいものになりましたね。なんか最初からそう作っておいた方が良かったなっていう感じの結果になったんで、まあ、やっぱりそのジンジャープレッドとかね、ああいうのも一緒にサポートしようとすれば厳しいけれど、アンドロイド L より上ぐらいで良ければ、しかもまあ最近だったらね、まあ、ヌガーぐらいでいいでしょうっていう気持ちも結構あって、まあ、ヌガーぐらいで作れば、まあまあいい感じには作れるなと。いや、でもそろそろやっぱ Android Pi は厳しいですよね。Android Pi 系列を切りたくなる気持ちはわかる。この前 Slack が、なんかこう、Slack アプリから通知で、お前の Android OS は古すぎるんでサポート外になるんで、Android OS アップデートしてくださいとかいう通知が来て、Android OS アップデートしろって、お前楽天ミニの Android どうやってアップデートするんだよって感じですけど、いやーなんかね、いやーそうか、もう Pi を切るのかこいつらはと思って、まあ気持ちはわかりますね。やっぱ Android 9だ、 Android 10 ややこしいですね。 Android 10より上にしたいですよね。10だより上だったらもう結構ほんと失礼、 Android 10より上だったらもう結構クリーンにいろいろ作れるんでね、だいぶいい感じになりますよね。ただちょっとまだ Pi は切りたくないなって気持ちありますね。ヌガーはね、まあ私がそんなへんてこなペン付きタブレット使ってるんで、それが悪いっていう気もちょっとしますよね。しかも解像度ね 1024×768 とかでね、もう現在だとちょっと厳しいですよね。正直使ってても全然厳しくないんだけれど、 それでホワイトボードキャストとかで動画を生成すると 1024×768 の動画ができてしまって、これは YouTube 的には結構なんか、狭く感じますね。で、最近はね、Kindle Fire Max 買って、スタイルスも買ったら、結構もう、あれは解像度は結構あって、YouTube 上げるとすごいいい感じですね。いやー、なんか、セールで、まあ、スタイラス付きでも3万は切るぐらい。だから2万6千に3000ポイントがついたから2万7千円ぐらいできっとスタイラス付きって感じなんですよね。結構いいですね。このぐらいの値段でこんなペン付き Android タブレット手に入るのいいじゃんって感じで。自分の評価は高いですが。まあ Google Play がね、使えないんでね。普通の人にとっては、いや、スタイラス使えるアプリないよって感じなのかもしれないけれど。自分にとっては別にね、開発すりゃいいだけなんで、いや、デバイスとしては結構いいなと思いましたね。いやー、そうそう、その SDK33 対応したついでにね、Amazon のアップストアにも置いてみましたけど、いやー、検索で全然引っかかんないですね、Amazon の方もね。いや、Google Play が最近全然引っかかんないんで、ひどいなと思って、Amazon の方に入れたんですけど、Amazon の方も引っかからない。Amazon の方は、なんかね、Google Play のような悪意がある感じの引っかからなさじゃなくてね、単純に引っかからないですね、あいつはね。こう、検索がいまいちですよね、Amazon はね。まあ普通に前からいまいちなんで、そもそもに Google で検索して Amazon に飛ぶ方がいいぐらいですからね、アプリの方もやっぱりいまいちなんですけど。まあけどまだ公開したばっかなんで、もう少し様子は見ますわ、と。いやー、まあそんなんで、いや、33対応超大変ですが。いや、でもやっぱ Android 開発者は、これを乗り越えてるやつしか Android 開発者とは自分は認めないですね。いや、やっぱね、この SDK 上げの苦労を知らないで Android を語るのはけしからんと。だね、こう、チーム開発とかで自分はそういうのやったことないとかいうやつはね、いや、自分は Android 開発者とは認めないですね。この SDK 上げのすげえ大変さを乗り越えて、それで、いやー、なんかいろいろなね、デザインチョイスっていうものがね、なんというか、やっぱね、良いデザインかどうかっていう、デザインっていうかね、何のライブラリ使うかとかの選択の話ですよね。そういうライブラリの選択とかっていうのの良し悪しはやっぱね、このアップデートの大変さを乗り越えて初めて主張できるものですよね。それをやってないやつが、モダンな開発とか言って、これは今ライブラリはこれだとか言ってもね、全然説得力ないですよね。いやー、ほんと SDK33、そのエクリプス時代からのずっと続くプロジェクトをアップデートしてるとね、こう Google が進めてきたものを使ったがゆえにデプリケートだとか言われてね、すげえイラッとするんですよね。お前がっていうね。 いやー、まあね、いや、いいんですけれど、いや、でもやっぱ自分が作ってるね、そういう昔からやってるやつは、めちゃくちゃバイナリーサイズが小さいですね。2.3メガとかで。いや、この機能で2.3メガとかめちゃくちゃちっちゃいなとか思いますよね。それでも、APK なんでまだ、なんか、まあめんどくさいからっていうのもあるし、いろいろ外で配ったりすることもあるんで、2番 APK にしてるんですけど、APK だと無駄なリソースがダウンロードされるんで、無駄にでかいかもしれないみたいなね、こう、ワーニングみたいなのが出てね、イラッとするんですよね。お前、Google から出るもの2.3メガ以外のものが一体どれだけあるんだっていうね。いや、言ってやりたいですが。いやーね。いやー、でも33対応は、なんか多分、アップデートの大変さでは、どうですかね。ハニカム、アイスクリームサンドイッチの時とどっちが大変ですかね。いや、あの頃の方が、そのシステムが単純だったのもあるし、なんかすごいダウンロードもたくさんされてたんで、作ればその、結構モチベーション高くやれたんでね、そんなにあの頃はすげえきついっていう感じはなかったけれど、今回の33はね、厳しいですよね。いやー、なんか結構対応しないで公開をやめるアプリも多いだろうなっていう内容で。いやー、ドキュメントが良くないですよね。この33対応の、つうかストレージアクセスフレームワークのユースケースごとの、なんかいろいろな おすすめ方法とか書いてあるんだけれど、これの出来がめちゃくちゃ悪いんですよね。もっとよくあるケースを全部なんか網羅すればいいだけだと思うし、それそんな大変でもないと思うんですけれど、なんかすげえ変なシチュエーションのものばかりが書いてあって、でしかもそれはね、確かにあの全部の必要な機能を網羅してるんで、あのその例だけあればいいのは間違いないんだけれど、いやこれね、もっと単純な、ただこれをやりたいだけなんだけどって人にこれを解読させて理解させるっていうのはね、ひどいなと思うんですけれど、いやこのアップデートが大変なくせに、うん、それに必要なドキュメントはひどいっていうのはね、この組み合わせは何とかしてほしいですよね。いやまあそれもまあ大変だなって感じだけれど、あとやっぱ最近はそのジェットパックコンポーズのアップデート、アプリのアップデートもきついっすよね。あれがね、組み合わせがいろいろあってね。その Android Studio と Kotlin のバージョンと Kotlin Gradle プラグインのバージョンと Gradle のバージョンと、なんかいろんなバージョンがあって、全部最新版にすればいいってわけじゃないところが腹立たしいですよね。最新版にすると、いやいや、これは一個前の Kotlin のコンパイラーでしか、でビルドしたもんだから使えないよとか言われて、で1個前のコトリンのコンパイラーにしようとすると今度はグレードルプラグインがなんとかだとか言われて、でそっちを直そうとすると今度はなんとかがどうだとか言われて、いやあれもね、パズルを解くのは厳しいですよね。まあ厳しいっていうか、まあやれるんだけど、あのね、なんかこのビルドグレードルのところでね、新しいバージョンがありますとか出るわけですよね。で、それをね、うっかりアップデートするとね、壊れるんですよね。いやー、あれアップデートがありますって言われるけど、アップデートがあると、それは、うん、新しいコンパイラーでは動かないとかね、なんかいろんなこう、ことが重なって、わざと間違ったことをやろうと進めてくるというね、すごい地獄のような状態になってますよね。いやそれはまさに Android だっつうのはまあそうなんだけれど、いやもうちょっとリリースちゃんとしたらいいんじゃないかなって思いますけどね。そのスタブルバージョンとか書いてあるけど、あれをもうちょっとなんかちゃんとそのリリースごとに揃えればいいと思うんですよね。で揃えないんだったら、むしろその現行バージョンで動くようにしたらいいと思うんですよね。なんか中途半端に最新版をいつも要求するのが厳しくて、なんか真の最新版をいつも要求するんだったらわかるんだけれど、いやーなんかね、もうちょっとねバージョニングみたいなのをしたらいいんじゃないのって気がしますけれど、いやーまあしようとしてるのは伝わってきますけれどね。だ昔なんかコンポーズバージョンだかなんだかっていう変数を定義してみんなそれと同じバージョンになるように揃えてたんですけれど、最近なんかそれが一つだけ 0.1 の方を使わなきゃいけないとかってね、いや揃えられなくなって、いやこれを 0.1 をリリースしたやつはもうひどいって思いながら、うん、変えましたけど、いやなんかあの辺はねちょっともうカオスになってますよね。ちょっと誰かすごいカトラーじゃないけれどすごい腕力のある人間がちょっと中心に行ってこう数々のチームをこうまとめ上げて整理しなきゃいけないだろうけれど、いや超大変ですよねその仕事はね。誰もやりたくないと思うようなやつですけど、まあそれよりはやっぱりね普通のオープンソースの携帯にして GitHub で開発したらって思いますけどね。あの中途半端なモノレポ文化を持ってくるから、こうモノレポ文化なくせしてバラバラにリリースされているんで、こうなんかね草の根なのか、うん、中央集権なのかね全然わからないというか、両方の悪いところがこう入っていてよくないですよね。いや草の根だったら別々のレポジトリにしろよって話で、やっぱ単体のレポジトリにしてあればね、その単体のレポジトリで使い方とかの説明とかがつくんで、もうちょっとマシになると思うんですよ。あの標準のドキュメントの中に組み込もうっていうのがねひどいですよね。いやーということで33上げ、まあきっとこのポッドキャストを聞いている中でまあまあ Android 開発者いると思うんで、きっとなんかね同じのを乗り越えたと思うんでね、皆さんもね、いやお疲れ様でしたということで、私まだアップデートしてないの残ってますけどね、まあけど まあ残りはまあまあ新しいやつなんで、やればすぐできるんでぼちぼちやっていきますし、まあそんなダウンロード数もないのが多いんで、うん、まあいいです、自分が使うのだけなんで。いやー、でもなかなかね、33体は大変でしたね。でもやっぱこういうのでいろんな理解が深まりますよね。その理解っていうか、どうしなきゃいけないのかっていうのは、やっぱりあの青空アンドロイド教室の方でそのファイルの入出力とかを説明するときに、なんかこう Google がどう言ってるかだけじゃなくて、そのいや、そのどうやったらこのメンテナンス、すげえ大変なメンテナンスを乗り越えて受けるかっていうことを踏まえておすすめを言わなきゃいけないですよね、初心者には。いやー、なんかそういう結果としては、やっぱデプリケートなものを積極的に使っていくこともある程度は出てくるし、うん、まあそっちの方がいいですよね。デプリケートって言っても残ってるものと、もう今のバージョンではビルドできないけれどかつては推奨されたものとか普通にありますからね。うん、いやー、ほんとね、いろいろ余計なものを使って面倒になったりしますよ。うん、まあけどやっぱ長くメンテしてるやつはそういうのだんだんうまく捨てたりして、うん、まあまあな感じにまとまってますね。いやー、普通にね、アシンクタスクとかまだ残ってますからね、私のコードベースはね、まあアプリによっては。いやー、歴史ですよね。うん、まあまあまあ、でもやっぱそういうことを踏まえて、うん、ファイル、今そうファイル入出力とかテキスト処理とかの章が終わったんですけれど、まあ、そういうのの内容はやっぱね、ちょっと Android 10以降考えつつも、前のバージョンでも動くようにしつつもとかいろいろ考えると、うん、やっぱ全部いい感じなソリューションっていうのは適用なんか作れないんで、うん、まずはテスト用に、開発の勉強用にとりあえず使えるものを作って、まあやがてどこかでちゃんとストレージアクセスフレームワークを学ぶっていう感じにしようかなという結論になりましたけど、いや、この辺のね、選択は本当に、うん、SDK33 へのアップデートとかをやってる人がやらないとね、説得力がないですよね。やっぱ Android の入門書はね、なんかそういうなんかこの厳しい荒波を乗り越えてきた感が全然伝わってこないやつばっかなんでね、自分はね、お前ら分かってねっていつも思ってますね。はい。まあけどこんなにね、めんどくさい理由はないですよね。うん、まあビジュアルスタジオとかはね、本当にこの辺よくできてましたよね。うん、なんか VC6 から上げれないよって、まあみんな言ってたけれど、いやー、お前 Android Studio のこのひどさを見ればね、余裕ですよって感じですよね。うん、いやー、 VC6 はもういいとしてもね、2008とかはまあまあね、うん、あそこから2013に上げるの大変なんですよね。なんかまあいいです、そういう話は。いやー、ということで33対応、他に何があったっけ。コンテントディゾルバーだ、そうエクスターナルストレージがやっぱ一番大きいですよね、 Android 旧対応は。でもあのレラティブパスが10からなんすよねいやー、お前って思ってしまいますよね。なんでダウンロードしたとかはそのままにしなかったんですかね、あれ。うーん、いやー、なんかそのサンドボックス的な方がいいっていうのはまあわかるんですが、うーん、なんかその逃げ道は残しておいた方が良かったと思うんですけどね。そのせめて Android 10以下をもう切ってもいいかなと思うぐらいまではその逃げ道が残っててくれないと厳しいですよね、うん、あれね。ちょっとマイグレーションパス、うん、もうちょっとなんかうまいこと考えてほしかったなっていう気がしますよね、あれ。しかも結構まあなんかこう青空アンドロイド教室で教えてると、なんかドキュメントでは作れるはずなのに作れないとかも結構あるんですよね。だからその バージョン9だとこうで、バージョン10だとこうだって書いてあるけれど、それに従ってないデバイスもまあまああるんですよね。いやだからバージョンだけ見てね、やってもね、ダメなんですよね。いやでも従ってないデバイスもね、彼らが悪いとはなんかちょっと言いづらいですよね。こんな状況にしておいて、ちゃんと従えって言われてもなっていうね、まあ気持ちはわかりますよね。まあとにかく、なぜか教えてる人のダウンロード下にはファイルが作れなくて、なんでだってなりましたね。結局その人はもう一台マシン持ってて、新しいスマホを持ってて、開発用に古いの使ってたんだけど、すいませんファイルの入力はこっち使ってくださいみたいな感じで、まあ、お茶を濁しましたが、いやーね、ファイル周りはね、本当に今の最新の形式でいいと思うんだけれど、いやもうちょっとなんかちゃんと考えてやってほしかったですよね。いや本当にストレージアクセスフレームワークを作るときにもうちょっと考えて、やっておけばこんな事態にはならなかったと思うんですが、いやね、デフォルトのファイルピッカーがね、全然良くならなかったのもね、ひどいですよね。で最近はフォトピッカーとかいうのができてね、いやあれ結構まあまあそうそうこんなもんでいいんだよって感じだけど、いやーなんかね、最初からあれを AOSP ぐらいに入れておけよっていうね、いやー思いますよね。まあいいや、こういう話はちょっと33対応した同士にしか全く通じないと思うので、聞いてる人は何を言ってんだって感じでしょうけれど、いやでもまあ今回のはなかなか厳しかったですね。まあちょっと、こう最近 Google Play でね、なんかマイナー開発者のなんかアプリとか全然引っかかんなくなったっていうのも合わせて、今回の33対応はかなり個人開発者をなんか離れさせるかもなという感じのする内容でしたよね、あれは。いやどうかなという感じだけれど、まあ Google Play 自体には自分は結構なんというか評価は低いですが、そんなにあれがいいものを提供しているという気は最近はしないですけれど、ただ Android 自体の方向性はね、まあなんか方向性は悪くないなという気はしますね。やっぱ Android 10以降の方がいいですよね、スマホとしては。いやでも楽天ミニがねまだ9なんですよね。だから自分が使ってるね端末はね切り捨てられないですよね。そろそろね楽天ハンドとかに乗り換えればいいんじゃないかみたいな話もありますけどね。どうなんすかね、その辺詳しい人、詳しい人というか両方知ってる人に。いやでも楽天ハンドにね乗り換えれないんですよね。新しく新規契約だとね1円になるんだけどね、乗り換えるの2件ではやってくれないんですよね、あれね。まあ、もう一個回線を一時的に作ればいいのかもしれないけど、なんかそういうことをやっていてブラックリストとかに載っても嫌だしね。まあブラックリストには載んないと思うけどね、さすがにそういうことでは。いやーでもまあミニはね結構まあいいんじゃないって思って使ってるんで、いやそもそもイヌガーのねその 7.1.1 の Android タブレットね、結構別に何の不満も感じてないんでね、そのもう古いなっていうのは使ってて思うけれど、なんか古いなって思うだけで、全然これでいいっすよ自分って感じなんで。ただまあ FireMax も買ったんでね、その FireMax でいいかなっていう感じがするんで、そろそろお役御免になってもいいかもしれないんで、まあ、次ぐらいからはねヌガーはまあ切ってもいいかもしれないですね。いやでもヌガー切ってもしょうがないですよね。やっぱ9を切りたいですよね。10以降にしたいですよね。いやまあ10以降にする人が多いんでしょうけどね、その結局アップデートが降ってこないだけなんで、その別に9以下の人たちは古いのを使い続ければいいんで、でまあ新しくインストールはできなくなるだろうけれど、まあ別にそれはまあそろそろいいかっていう話はなくはないんで、10以上にするっていうのはね一つ ありだと思いますけどね。うん。いやー、楽天ミニがね、10じゃないんですよね。まあ、楽天ミニだけですね。自分の手元で10にして困るのは。うん。いやー、まあ、ということで、33対応、お疲れ様でしたと。いやー、超大変でしたねと。いやー、そしてこれを乗り越えて初めて、実務で何を使うべきかを語れと。まあ、そう言いたくなるような内容でございましたね、本当に。はい、ということで、まあ、今週はこんなところで33対応お疲れ様でした。それではまた来週。